29、お知らせ。市役所代表電話 072-958-1111。 電話交換手が出ます。加盟や内容などをお伝えください。9項目あります。1、国民健康保険の限度額適用認定証等について。入院や外来で医療費が高額になる場合、限度額適用、標準負担額減額、認定証を医療機関等に提示されると、医療費、保険診療分の自己負担金額が軽減されます。マイナ受付ができる医療機関等、マイナ保険証または資格確認書等を提示し、限度額情報の表示に同意することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、市役所での限度額適用、標準負担額減額、認定証の交付申請は不要。交付申請が必要な人、マイナ受付に対応していない医療機関等への受診の場合、直近12ヶ月の入院日数が91日以上となった市民税・非課税世帯の人の場合、申請を行うことにより、食事代標準負担額を減額することができます。なお、減額は申請日から有効となります。QR コードがあります。申し込み、保険年金課窓口、郵送または電子申請。2、特定疾病療養受領証の更新について。特定疾病療養受領証の更新手続きは不要です。7月下旬までに送付します。ただし、70歳以上、75歳未満の人は有効期限がありませんので、現在お持ちの特定疾病療養受領証を利用ください。問い合わせ、保険年金課。3、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。令和9年7月31日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、後期高齢者医療資格確認証を交付します。新しい資格確認書、水色は、7月下旬までに郵送します。現在お持ちの被保険者証、または資格確認書、桃色は、8月1日以後は使用できません。新しい資格確認書が届いたら、破棄するか、保険年金課窓口へ返却してください。医療機関等の窓口での自己負担割合について、一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割となります。基準収入額の適用について、現役並み所得者、窓口負担割合3割について、世帯の収入額が次の要件のいずれかに該当していることが確認できる場合は、職権により、基準収入額を適用し、2割負担または1割負担の被保険者証を送付します。ただし、住所地特例対象者、1月2日以降に羽曳野市に転入した人、修正申告をした人等は、職権により基準収入額を適用することができないため、被保険者の人が、基準収入額適用申請をすることで、申請された月の翌月から2割負担または1割負担に変更となります。次の要件に該当する場合は、7月31日までに申請してください。申請方法や申請に必要な書類については、事前に市役所保険年金課まで問い合わせください。 同一世帯に被保険者が一人の場合、被保険者本人の令和7年中の収入額が383万円未満のとき、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の令和7年中の収入の合計額が520万円未満のとき、同一世帯に被保険者が一人で、かつ同一世帯に70歳以上、75歳未満の人がいる場合、被保険者本人の令和7年中の収入額が383万円以上で、被保険者本人及び70歳以上、75歳未満の人の令和7年中の収入の合計額が520万円未満のとき、後期高齢者医療保険料の決定について、7月中旬に保険料額決定通知書及び納入通知書を送付します。問い合わせ、制度全般に関すること、大阪府後期高齢者医療広域連合、資格管理課、資格管理書、保険料等について、電話 06-4790-2028 給付課、高額療養費、健康審査、医療費通知等について電話 06-4790-2031 保険料の納付、その他各種届出に関すること、市役所保険年金課後期給付助成担当。4、介護保険負担割合証を送付します。8月から使用する介護保険負担割合証について、要支援、要介護認定を受けている人、介護予防、生活支援サービス事業の対象の人に7月中に送付します。8月からサービスを利用する際には、必ず事業所などに提示してください。問い合わせ、高齢福祉介護課。5、令和8年度介護保険料納入通知書、決定通知書を7月中旬に送付します。保険料は確定した令和8年度、市民税の課税状況や所得などにより算定しています。納付方法、介護保険料は原則特別徴収、年金天引きにより納めていただきますが、特別徴収以外の人は納付書または口座振替で納めてください。保険料減免制度、申請により保険料が減額される場合があります。収入額や預貯金額、資産などそれぞれに基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。1、火災など災害に遭った人。2、失業などにより支払いが困難で、今年中の合計所得金額の見込みが、前年中の合計所得金額の半分以下になり、翌年度の保険料段階が5段階以下に下がる見込みがあり、預貯金が基準額以下の人。問い合わせ、高齢福祉介護課。6、第12回特別弔慰金の請求期限について。第11回特別弔慰金の受給者は、第12回についても受給権がありますが、改めて請求手続きを行う必要があります。支給内容、額面27万5千円、5年償還の記名国債。期限、令和10年3月31日金曜。持ち物、本人の場合、請求者の本人確認書類、 編成日が令和7年4月1日以前であり、認証日が同日以後の戸籍。代理人の場合、委任状、ウェブサイトまたは窓口、本人確認書類、請求者及び代理人の写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の場合は保険証等2点、請求者の印鑑、認め印、申し込み、問い合わせ、保健福祉政策課。7、水道基本料金の減免及び支援金について。令和8年3月から令和9年2月の検診にかかる請求の基本料金を半額、1回の請求あたり最大699円、減免の実施に合わせて、他市からの給水を受けている人への支援金についても受け付けています。詳細は水道局ホームページを確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、水道料金お客様センター。8、羽曳の市民生活応援商品券、10月31日土曜まで。ただし、期間外は利用不可。商品券を受け取れなかった人は、はがき、ご案内券引換券を送付します。はがきと本人確認書類を持って、経済労働課までお越しください。商品券が利用できる店舗は、羽曳野市商工会ホームページを確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、羽曳野市民生活応援商品券コールセンター。電話 072-947-0112。Q 教えて消費生活 Q&A 据え置き型 Wi-Fi ルーターの契約。クエスチョン。携帯ショップに料金プランについて相談に行くと、料金がお得になる。コンセントに挿すだけでネットが使え、工事は不要だ、と据え置き型の Wi-Fi ルーターを勧められた。スマホ料金が割引になるならと思い、内容をよく確認せず契約した。しばらく自宅で使用したが、ネットがつながりにくいので、ショップに解約を申し出ると、Wi-Fi ルーター本体は返品できないと言われ、高額な機器代金を請求された。支払わなければならないのか。アンサー。据え置き型 Wi-Fi ルーターの利用では、毎月の通信料金のほかに、Wi-Fi ルーターのレンタル費用や、買取の場合は、Wi-Fi ルーターの機器代金が必要となります。この事例では、一定期間契約を継続すれば、月々の割引により、実質無料となる契約内容であったため、中途解約の申し出により、その時点での機器代金の残債が請求されています。なお、契約書にその旨の記載がある場合には、原則として支払う必要があります。契約して8日以内であれば、据え置き型 Wi-Fi ルーターを返品できる可能性があります。契約後にキャンセル、解約したいと思った場合は、できるだけ早く販売店に申し出ましょう。不明な点があれば、消費生活センターに相談してください。消費生活相談、消費生活センター、直通電話、072-947-3715、10時から12時、13時から15時30分、土曜、日曜、祝日を除く。